心を楽しむ30の方法、その1、あなたは今心の踊る毎日を送っているか。あなたは今心の踊る毎日を送っているでしょうか。いつ届かれることができる人は素晴らしい。好きなことや楽しいことをしていて、笑顔や感動に溢れた毎日を送っているでしょう。引き続きその調子で心の踊る毎日を送ってください。余裕ならばもっと心の踊ることを考えてみるのもおすすめです。問題なのは、脳を答えた人の場合です。心の踊る毎日を送ることができないなら、どうすれば心の踊る毎日になるか考えてみてください。自分の生き方を見つめ直すチャンスです。嫌な仕事をしているからといって何と言われてはありません。嫌な仕事の中でも学べること、楽しく感じることがあるはずです。プラスに着目して成長につなげていけば、有意な仕事と変わります。やる気や興味が次、文章など記録すると達成感が得やすくなって仕事の楽しさがします。スピードアップやタイムトライアルといった工夫もモチベーションを高める効果があっておすすめです。とにかく、嫌な仕事で年代を感じるなら転職するのもありです。あなたには職業選択の自由があります。人生では大きな方向転換が必要なこともあります。世の中にはたくさんの職業があるので、もっと自分に合った仕事を選んでみるといいでしょう。心の踊る毎日は自然と生まれるものではなく、自分で作っていくものです。自分の努力次第でいかでも実現していくことが可能です。嫌なことより好きなことをしましょう。不得意なことより得意なことをしましょう。将来となるものならば、取り払ってください。できないことはできる方法を考えてください。それが心の踊る毎日につながることならチャレンジの価値があります。人生は一度しかありませんから、心の踊る毎日に必要な正解です。人生は花火であり、あなたは船長です。心の踊る毎日になるよう人生の旅をしていきましょう。心の踊る毎日のことを素晴らしい人生と呼ぶのです。心の踊る毎日になるようできることに取り組んでいく。とことんの楽しむ30の方法、その2、楽しみということがあっても、かゆしみということはない。人はどれだけ遊んでも死なないようにできている。働きすぎは体に良くありません。働きすぎは楽しみを招くことがあります。働きすぎると、肉体的にも精神的にも無理な考え方にどんどんストレスを与えてしまいます。ストレスは適度であればプラスに働きますが、多分なると心身の健康を害します。現代を超えてしまうと、窮することがあるのです。では、それについて死んでしまうことはあるのでしょうか。心配には及びません。楽しみということがあっても、かゆしみということはありません。ある研究によると、人はどれだけ遊んでも死なないという結果が出ました。人はどれだけ遊んでも死なないようにできています。そんなにたくさん遊んでいると倒れようと言われても心配は無用です。死ぬことは遊んでも死にません。遊びはストレスを与えることがストレスの解消につながります。嬉しい、楽しい、面白いの連続です。どれだけ遊んでも死ぬことはないので、どうぞ安心してたくさん遊んでください。どんどん遊びましょう。だから遊ぶことはなく、本気で遊びましょう。遊ぶことは生きることです。遊ぶことは遊ぶこと人生を生きることになり、充実した時間を増やします。満足感や幸福感も高まっていき、豊かな人生につながっていくのです。どんどん遊んで人生を充実させる。とことんの楽しむ30の方法、その3、毎朝目覚めたら新しいスタートを意識する。目覚めたらこう思いましょう。さあ、新しいスタートが始まった。と。時間の流れで見ると、脳の今日も一つですが、気づいてみると新しい一日です。たった一日の違いであっても全く違った一日です。今日という新しい一日が始まりました。今日は嫌なことがあって大変な一日だったかもしれませんが、もう終わりました。今となっては過ぎ去ったことです。朝、目覚めたら新しいスタートを意識して気持ちを切り替えてください。毎日、ニューラッシュを迎えるつもりでスタートすることです。新しいスタートを意識するとですね、あなたになり、嬉しい気持ちが始まるでしょう。新しいスタートにふさわしく、初心の心で一日を始められるでしょう。やると元気が出てきて、さあ、今日も入っていこう。そして、一歩になります。朝から気持ちのいいスタートが始まるでしょう。朝、今日もさらに効果的です。目覚めたらすぐ窓を全体にして、日光をたっぷり浴びてください。大きく深呼吸をして、新鮮な酸素を入っていきましょう。日光を浴びて自然と前向きな気持ちになってしまったらしいです。姿勢から上に上がって太陽を見ると新しいスタートを見さあ、毎朝目覚めたら新しいスタートを意識しましょう。ちょっとしたことに思い出すが、意識するしないは大きな違いです。はっきり意識することで実感が湧いてきて、気分も気持ちも良くなります。そして、フレッシュなスタートを実現できるでしょう。毎日新しいスタートを意識すれば、毎日素晴らしくなるんです。毎日新しいスタートを意識して、気分も気持ちも良くなる。とことんの楽しむ30の方法、その4、このことを上げると、あなたの印象も評価も上がる。あなたの印象を上げるためにまずできることがあります。このことを上げて話すようにしましょう。このことを上げて話すと、軽く元気な印象を与えます。人間の印象を表した法則の一つにメラビアンの法則があります。メラビアンの法則によると、コミュニケーションで相手に与える影響は次の結果となっています。話の内容からの印象 7%、声からの印象 38%、見た目からの印象 50%、声からの印象は 38% であり、全体のおよそ4割を占めています。メラビアンの法則からこのことを上げると元気、明るい、爽やかといったポジティブな印象を与えます。大きな影響はなく、ちょっと明るいだけでいいのです。この少し、このことを上げるだけで印象がぐっと良くなって雰囲気まで明るくなります。この上げてありがとうございます。応援を言えば相手は感じが良い、と思うでしょう。この上げておはようございます。と挨拶をすれば相手は元気がいいね、と思うでしょう。この上げてなること、そうですね、すごいですね、と相手を言えば面白いことが会話になるはずでしょう。この上げてはい、わかりました。と受け答えをすれば相手はやる気があるな、と感じるでしょう。俺、挨拶、相手に受け答えになりません。どんな会話の時もこのことを上げて話すようにしましょう。このことを上げて話すと自然と会話の雰囲気も悪くなって盛り上がりやすくなります。電話営業の仕事ではまず、この上げて話すことが大切なポイントとなるからです。話す内容は同じであっても、普通のように高いトーンで話す方が正確になユーマや興味がついくるは姿勢や経験が必要ですが、声等を曲げるだけならでも簡単にできます。しかも、今日から今すぐ取り組みます。日頃から等を曲げて話すことで、あなたの印象が良くなるのは間違いありません。明るい話をしていなくても会話が長くなります。あの人はいつも元気で明るい、とても爽やか、と周りから良い評判が得られるでしょう。声等を曲げるとあなたの印象も評価が上がるのです。声等を曲げて話す。とことんの楽しむ30の方法、その5、シンプルなゲームを楽しむコツは本気になること。シンプルなゲームを楽しむコツは何でしょうか。それは本気になることです。パズゲーム、リンゴゲーム、ボードゲーム、トランプゲーム。シンプルなゲームはシンプルであるゆえにリラックスしながらプレイすることが多いですね。シンプルなゲームはルームを遊び楽しんで気楽に取り組めることが魅力です。食事や飲み物を楽しみながらゲームするのも良し。もちろんリラックスしながらプレイするのも良いですが、ここがポイントです。もっとゲームを楽しみたいならぜひ本気になって取り組んでみてください。本気モードのスイッチオンにして心に気をつけてください。さあ、やるぞ。絶対勝つぞ。負けてないものか。皆さん勝負の方を応援しましょう。本気になると緊張感と高揚感がアップします。プレイ中、あなたはドキドキを楽しめるようになります。勝った時はすごく嬉しい気持ちになります。勝った時はすごく悔しい気持ちになります。リンゴゲームでもトランプゲームでも本気になって取り組んでみてください。シンプルなゲームも必ず特別な楽しみ感じるようになるでしょう。本気になると高揚感が生まれて高揚感も高まるため将来楽しみ感じるようになります。例えばジャンケンの時でもぜひ緊張感と高揚感が生まれます。大きな声で、ジャンケンポンと何度も楽しむことは本気になるのが一番。ゲームの内容は緊張感と高揚感です。緊張感と高揚感のためには本気になることです。本気のスイッチは楽しむスイッチなのです。シンプルなゲームを楽しむために本気になる。とことんの楽しむ30の方法、その6、熱中しているときはガンガン燃えてしまおう。好きなことがどれだけ燃えても燃え尽きることはない。好きなことに熱中しているときは時間を忘れます。周りが見なくなり目の前のことになります。楽しくて面白くて見なくてたまらない状態になるでしょう。好きなことに熱中しているところに気がついて、まさしく燃えるという状態になります。ここで普通に燃えて満足してはいけません。もっと燃えてください。燃えて燃えて燃え上がってください。自分に燃料を注いで火力を上げて大きなことにしていきましょう。中央にも自分の限界も気にせず燃えるだけ燃えましょう。燃え尽きたら燃え尽きるのではないと思うかもしれませんが、大丈夫です。好きなことならどれだけ燃えても燃え尽きることはありません。燃え尽きるは嫌いなことを嫌々なっているときに燃える現象です。嫌いなことをしているときは心にさえやストレスが溜まり続けるので、あることで心がきっと燃え限界に達します。燃え尽きる現象は嫌いなことを嫌々しているときに燃える現象であり、好きなことであれば心配はありません。好きなことであれば心とされず、むしろ嫌いなことが元気になります。ずっと心が燃え続けていて、パワーがどんどん湧いてきます。幸せな時間であり、楽しくて面白くて嬉しくてたまりません。好きなことに燃えることはもっと燃えてください。燃えたくても燃えることができない表現なら、運よく好きなことで燃えることができたらチャンスです。せっかくの気がついて燃えることができているようでしたら、その感想を言いましょう。もっともっと燃えていることもっと燃えることができるなら少し声が上がってもいいのです。燃料代として考えれば安いもの。ちょっと追加費用を出さなければ時間がなくなるなら有効なお金の使い方です。好きなことに熱中して燃えているのはあなた自身が考えている時間です。好きなことに燃えるのは遠いことですから1分2秒でも長くするのが正解です。それは間違いなく充実した時間になります。気づけば遠くまで歩いていて大きな成果をしているに違いありません。好きなことに熱中して燃える状態になったらもっと燃えるように努力する。 心にを楽しむ30の方法。そのなら、誰から笑顔してくれるのを待つのではない。自分から笑顔になる人の方法。人の幸せは笑顔を大切で決まります。笑顔を毎日送っている人には積極的に笑顔になる人の方法という習慣があります。誰から自分の笑顔をしてくれるのを待っているのではありません。自分から進んで笑顔になる人の方法を教えています。笑顔になる人は積極的に教えています。自動的ではなく、能動的になってください。新しさをされるように、新鮮にされるように、面白いネタを言われるように、言う。新しく雰囲気を作ってもらうのではなく、遊びに誘われるように誘う。プレゼントを買えるように、送る。笑顔になる人に制限はありません。いかでも自分の考えなく相手のためにもなるのですが、遠慮はありません。どんどん笑顔になる人を残していきましょう。たくさんの笑うことあなたの生活は明るく幸せになります。積極的に笑顔になる人を残していきましょう。自分から一日を笑顔で生かしていくことが大切なのです。笑顔になることに積極的になる。とことんの楽しむ30の方法。その8、うまくいかに、かけ声とガッツポーズで自分の拳を。では、急選手の例を見ていると、歓喜の表現、内情的です。よし。さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、さあ、環境表現はアイデンティティの一つとなっています。カテゴリーとガッツポーズによる環境表現は自分のことを強いものになっています。気分やテンションの上がりやストレスを調査したり、精神状態を整えたりなど様々なメリットがあります。ウタ球選手はサーブが決まるたびに自分で自分のことをして優位な流れを生み出しています。見ていることなので力が伝わってきますね。さて、ウタ球選手の動作様子を見て安心している場合ではありません。私たちはウタ球選手の環境表現で学ぶことがあります。あなたも日常においてもうまくいくことがあったときは、ぜひ環境表現をしてみてください。自分なりのカテゴリーとガッツポーズでいいのです。オリジナルの環境表現を生み出してみるのもよし。ささやかな成功や小さな成功であれ、何か悪いときはカテゴリーとガッツポーズで環境表現をしてください。そして自分のことをするのです。環境表現の性は喜びや達成感が倍増してますます心に開きます。気分やテンションの上がりに疲れやストレスを調査したり精神状態を整えたりできるでしょう。良い流れを作り出したり意味や感想を引き寄せたりすることもあります。周りに人がいて正しいな心の中でかけようとガッツポーズを決め環境表現をしてください。プラスの効果があってもマイナスの効果はありません。副作用やデメリットは一切ないので安心してください。ビジネスでもプライベートでも少し活用してください。必要なものではありませんがプラスの効果があるのですから利用しないではありません。うまくいかにかけようとガッツポーズを決めてきちんと環境表現をしていきましょう。気分もマップしていいことづめです。うまくいかにかけようとガッツポーズによる環境表現で自分を起こす。心の楽しむ30の方法。その9、元気になりたいときはおしゃれをしよう。メイクもファッションも心に与える影響が大きい。元気になりたいときはおしゃれをしましょう。気合いで今はわかりますが、ちょっとだけ踏ん張ってください。外出の用事や人との約束がなくてもいいのです。ただひたすら自分のためにおしゃれをします。服装は自由ですが、できれば明るいのを中心にして自分が輝いて見えるようなおしゃれをお勧めします。おしゃれな服装に着替えるだけですが、簡単ですね。髪型もおしゃれにセットして、腕時計やアクセサリーなど心の踊りアイテムを身につけてください。女性であればメイクをすればパーフェクトです。とことんおしゃれな自分に変身してください。鏡に映った自分を見て、いいね、バッチリ決まっているね、と思います。着替えもおしゃれも人に合わせる必要なく自分のペースで実現できます。するとどうでしょう。おしゃれをするにつれて心の上がっていき、明るい気持ちが上がっていくでしょう。どんどんテンションも上がっていき、一種の階段の上に気合いません。気づけば心はすっかり元気になっているはずです。気合いは心のリフレッシュ効果があります。心は気合いという行為を通して入れ替えます。特におしゃれな服装に入ることでリフレッシュ効果もパワーアップします。メイクファッションも心に入る影響が大きい。ルックスが良くなることは精神状態が良くなることにつながります。たっぷりおしゃれをして輝くだけの演出しましょう。魅力的な自分になれば心の温度も上がって元気になります。元気になりたいときはおしゃれをして輝く自分を楽しむ。とことんの楽しむ30の方法。その10、最高に天気のいい日は最高の外出日より。急な予定変更で外出してもいい。時々心と素晴らしい天気に恵まれることがあります。綺麗な青空が広がっていて、まさに快晴の仕事。シンプルな青い空が感動的に美しく太陽を見込んでいるようです。気温も湿度も届く、ポカポカ過ごしやすい時があります。あまり天気がいいと不思議な感動を覚えるものですね。ここはどの天国ですかと思ってしまうことです。不思議とテンションも高くなり明るい気持ちにしかなりません。お天気の変化がいいときは太陽の日光パワーの心に影響を及ぼし、私たちの気分も良くなります。天気の日は室内にいるのがもったいないような気がして体がむずむずしていませんか。さあ、心の衝動に任せて行動しましょう。せっかく最高の天気に恵まれたら来週を楽しむベストタイミングです。こんなの天気がいいのだから。自宅でのんびり過ごす予定だったかもしれませんが、予定を変更していざ来週です。難しいことは考えず来週したいときは来週です。合言葉はこんなに天気がいいのだからです。反対に見られるのもよし。近くの公園で読書を楽しむのもよし。近くの運動を楽しんだりするのもよし。運動を楽しんだり、友人を誘って、ハイキングに出かけたりするのもよし。行き当たりばったりで考えるのもいいですね。急な予定変更になりますが、頭の中は悪くありません。天気がいいのは、無駄な人は悪くありません。ちょっと遠出して、温泉や観光地に出かけるのもいいですね。特別天気がいいのは、特別な行動もありです。準備不足もあるかもしれませんが、その時はその時です。足りないものは、現地で調達すれば何とかなります。特別天気のいい日に恵まれたら、急な予定変更で来週してしまおうで。天気がいいのは、太陽から温まって、深みを生まれていくでしょう。チャンスはきちんと生かさなければいけません。最高に天気のいい日は、まさにチャンスの要です。せっかく最高に天気のいい日は、急な予定変更で来週する。ところが、楽しむ30の方法。その11、お金がかかる贅沢もある。お金がかからない贅沢もある。贅沢をするためには、お金がかかると思われています。贅沢であることをお金がたくさん必要になると思っている人が多いことでしょう。あくらの高級ブランドを買うこと。高級レストランでクルコースを堪能すること。エッセンでスペシャルメニューを体験すること。特殊効果を楽しめるエランでプレミアムなエランションを楽しむこと。ご飯の中の海外旅行に行くこと。どれも素晴らしい贅沢ですね。しかし、お金をかけないと贅沢ができないと思っているなら考えを改めた方がいいでしょう。お金がかかる贅沢もありますが、その限りではありません。お金がかからない贅沢もあります。固定観念をなくしてください。世の中のお金がかからない贅沢がたくさんあります。病院の中のドッキングをするのも贅沢です。図書館で読書三昧の一日を過ごすのも贅沢です。一人で図書キャンプを楽しむのも贅沢です。リアルで時間の鍵を設定するのも贅沢です。時間を忘れて旦那さんとするのも贅沢です。銭湯に行ってのんびり気にするのも贅沢です。近くの森林公園で森林浴を満喫するのも贅沢です。取れたての食材を使って料理を楽しむのも贅沢です。レンタルショップで漫画を求めてみて自宅で写真を読むのも贅沢です。天気がいい日は庭やベランダで御飯を食べ、リゾート気分を味わうのも贅沢です。どれもお金は足りませんが素晴らしい贅沢です。地味に見えるかもしれませんが、一気に気分を味わえ、優位な時間を過ごせるでしょう。贅沢はお金でするものではありません。心でするものです。どれだけ心が満足していくかできます。自分が満足を感じているならそれが正解です。贅沢は金額で決まるのではなく幸福感満足感で決まります。お金がかからない贅沢があるということは経済的に余裕がなくても贅沢三昧の人生が可能ということです。なんて素晴らしい可能性なのでしょう。お金がかからない贅沢もいいですが、お金がかからない贅沢も楽しんでください。お金がかからない贅沢であればお財布を気にせず毎日楽しむことができます。あなたの生活にお金がかからない贅沢が含まれるとずっと人生の楽しみ方が広がります。お金がかからない贅沢だけでなくお金がかからない贅沢も楽しむ。とことんの楽しむ30の方法。その順に、場合の人生は時間がかかる。場合の生活は今すぐ実現できる。場合の人生は実現に時間や努力がかかります。はい、今日幸福にした人生を実現するには悔しなければいけないことがあります。好きなことを仕事にすること。良好な人間関係を構築すること。お金を稼いで宝を築くこと。自由を手に入れること。愛するパートナーを見せ幸せに結ばれること。バリの人生が実現すれば毎日楽しくしかないでしょう。多くの人はバリの人生を目指しています。もちろんバリの人生を目指すのもいいのですが、もっと簡単なことから始めませんか。まずバリの生活から始めましょう。バリの人生は時間がかかってもバリの生活は今すぐ実現できます。必要なのはシンプルなアクションです。花屋さんでバラを買って手に入れないだけです。これだけでバリの生活が実現します。バラを買ったらそういうことはお金はかかりません。バラは定番商品の一つなので、どの花屋さんでも売っているでしょう。とてもワクワクすることですね。簡単なことですから、ぜひ実現しましょう。たった一人のバリのです。一人でもバリがバリの生活と呼びます。あなたの部屋にバリが加わることで花屋さんが加わります。部屋の花屋さんが添えて、部屋の雰囲気が広がり、バリの方が甘い香りも漂うでしょう。バリの人生も素晴らしいですが、バリの生活も素晴らしい。そうであれば全部は急いです。バリの人生を目指す今日は花屋さんによってバラを買って帰りましょう。バラといえばバラをイメージしますが、実際は色のバリエーションが豊富にあります。人の容赦がないなら早速お願いです。提案からでは標準バラの生活を実現できます。バラを買って提案からにバラの生活を実現する。とことんの楽しむ30の方法。その13、運命を感じることがあれば放っておかない。日常では運命を感じることはありませんか。出会い、出来事、シチュエーションなど不思議な巡り合わせがあったり、ありえないことが起こったりです。心にビッと衝撃が走って不思議な簡単に詰まることがあるでしょう。ところが運命を感じたにもかかわらず追求することなく追求してしまいます。運命を感じた。では 心がビビッときたな、不思議な感覚があったな、珍しい経験だったなと、ちょっとご機嫌になって終わりです。それはもったいないことです。運命はいつでもどこでも感じられる感覚ではありません。せっかく運命を感じることがあればチャンスです。もっと近づいてみてください。積極的に関わっていきましょう。運命を感じたことには意味があります。出会いであればどんどん親しくなり、特別な関係に発展するかもしれません。母性であれば親友に発展して、異性であれば交際に発展するかもしれません。今夜、映画であれば人生を変える発展になるかもしれません。積極的に関わってみると、なるほど、こういうことだったのか。と、まもなく運命を感じたように対するでしょう。もちろん、感じないで終わることもありますが、その時は中断すればいいことです。大きな話や、映画が関わることでないかに、すぐ問題が終了できるはずです。運命を感じることは積極的に取り組むのがまだです。運命を大切にする人には素晴らしい奇跡が起こります。運命を感じることは、そのまま放置するのではなく、積極的に取り組む。とことんの楽しむ30の方法、その14、楽しいことを考えることも楽しい時間の一つ。今すぐ楽しい時間を実現する方法があります。楽しい時間を過ごすためには行動が必要と思いますが、その限りではありません。肉体的な行動が伴わない方法もあります。とてもシンプルであれば簡単に実現できます。楽しいことを考えればいいのです。頭の中で楽しいことを考えるだけでも楽しい時間となります。あなたにとって楽しいことは何ですか？テーマパークで遊んでいること、友人とショッピングを楽しんでいること、大好きな趣味に没頭していること。今すぐ楽しいことを考え、頭の中で思い浮かべてください。あなたにとって楽しいことは何でも OK。実現できる、できないは関係ありません。もちろん夢の中のようなことやってもいいのです。最高に楽しいことをたっぷり想像してみてください。楽しいことを考えるだけで脳内で幸せを作るエンドルフィンが放出されます。エンドルフィンは頭の中で想像するだけで放出される特徴があります。そのため実際に行動を起こさなくても頭の中で思い浮かべるだけで楽しい気分にされます。場所や時間に加えず心地よい体感の上、幸福感に満たされます。私たちには想像力という素晴らしい能力が備わっています。想像力は将来に備わった特殊能力であり、人と最後の最大の時代の想像力です。想像力を活用することで、いつでもどこでも楽しい時間を過ごせます。つまり、と思った時は楽しいことを考えましょう。今すぐワクワクドキドキして心が弾みます。楽しい時間が始まって幸せな気分も広がります。楽しいことを考えることも楽しい時間の一つです。楽しいことを考えて楽しい時間を過ごす。とことんの楽しむ30の方法、その15、あなたの中にはミュージックプレイヤーがある。何か気分に合わせて音楽をかけよう。あなたの中には素晴らしいツールが存在しています。脳内ミュージックプレイヤーです。脳内ミュージックプレイヤーは物理的なミュージックプレイヤーのような優れた点があります。頭の中にあるので持ち運びの手間がありません。バッテリーの心配もなく故障することもありません。指で操作しなくてもちょっと年中だけで再生、一時停止、音量調整が可能です。サムの部分だけ再生することも簡単です。脳内ミュージックプレイヤーは時間や場所を問わずいつでもどこでも楽しめます。頭の中で音楽が流れている現象に関わったでしょうが、改めて考えると面白いものですね。脳内ミュージックプレイヤーで何か気分の曲を再生しましょう。明るい気分になりたいときは明るい音楽をかけましょう。落ち着きたいときは落ち着いた音楽をかけてください。テンションが上がりたいときはハイテンポの音楽をかけてください。ロックでもジャズでもクラシックでもいい。頭の中で音楽を聴かない心も踊り始めます。時には悲しい曲を変えてみるのも悪くありません。落ち込んでいるときに悲しい曲を聴くと気分と同調して心が落ち着かれています。でもミュージックプレイヤーがないときは脳内ミュージックプレイヤーで音楽を楽しめばいい。せっかく素晴らしいミュージックプレイヤーが頭の中にあるのですが、もっと積極的に活用していきましょう。脳内ミュージックプレイヤーを活用すれば、生活の人生も豊かになっていくのです。頭の中のミュージックプレイヤーで何か気分の曲を再生する。ところが楽しむ30の方法、その16、鳴らす力することは力を入れすぎないこと。鳴らす力することは力を入れすぎないことです。これは仕事でも人間関係でもないことでも同じです。もちろん力を入れるのはいいのですが、入れすぎは注意してください。気力も体力も入れんです。力を入れすぎるとエネルギーの消耗が激しくなって鳴らす気しません。すぐ疲れてしまいスピードダウンします。途中で息を落としてバテてしまいます。力を入れば入れるほど疲れるのも燃え尽きるのも早くなります。疲れたら脳にはとなる。あるいは力を入れるのもやらなくなる。完全な扉に挫折を味わったりすることになるのです。長く続けようと思えば、このこと力を入れすぎは十分注意してください。力を入れにしても普通程度にしておくのが賢明です。普通に力を入れる程度であれば、気合の温度も不要となるので、さっと取り掛かります。特に一生続けることを目指していることであれば、力を入れるよりむしろ向こうが大切になります。例えば、ライフワークやパートナーシップです。いかに力を入れてどれだけのんびり気軽な状態で取り組めるかです。頑張るという状態がないようにすること。頑張らないという状態にすること。朝起きて顔を洗うような感覚になればベストです。力を入れるのは消毒だけにしておくのがいい。力を入れなければいけないというのは固定観念です。力を入れなくても実は普通にできることに気づくことです。長く続けたいことであればあるほど、のんびりマイペースで取り組むようにしましょう。長く続けたいなら力を入れすぎないようにする。ところが楽しむ30の方法、その17、嬉しくてたまらないときは腰を振って踊ろう。男が幼い子供たち。嬉しくてたまらないときどうしますか？嬉しくてたまらないときは心が満たされ、喜びが溢れている状態です。嬉しさが 20% のときは家でも立ってもらえません。ガッツポーズをしたり、満面の笑みを浮かべたりするのもいいのですが、まだできることがあります。嬉しくてたまらないときはもっと大胆に表現しようではありませんか？腰を振って踊ってみるのです。さあ、腰を振って踊ってみましょう。左右に腰を振るだけですが、簡単ですね。腰を振って踊ると、ますます嬉しい気持ちになります。踊りながら人であっても大丈夫です。適当に腰を振っていただけで様になるので、完全に関係ありません。どうせ何かわからないときは、幼い子供たちを思い出してください。幼い子供たちは腰を振って踊るのが上手です。嬉しいことがあると、日本の姿で全身で喜びを表現します。両手を上げたり、くるくる回ったり腰を振って踊ったりします。人によって見せる踊りは、私たちの方が多いになることになるでしょう。あなたの子供になって全身で喜びを表現すればいいのです。大人が腰を振って踊るのは私たちの方が面白いかもしれませんが、そんなことはありません。両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を上げたり、両手を人に伝えたいなら、その楽しみたいときどうすればいいのでしょうか。大胆な発想になるのが目指そうですが、実は誰も気づかず、こっそり実現する手段があります。シャミナーです。シャミナーは服やズボンとは違って、不完全にさないことです。これがいいのです。シャミナーは冒険できます。思い切ったアイデアデザインに対しても、人に慣れる心配はありません。キャラクターにも作業してみるのもよし、驚くほど大胆な作業を履いてみるのもよし、どれだけ派手なデザインであろうと、どれだけ奇抜なデザインであろうと、シャミナーです。どの職場でもシャミナーで制限されることはありません。知っているのは自分だけです。ちょっとそわそわしていかないのですが、これがいいのです。新鮮なイメージがあります。新しい自分に生まれ変わったような感覚を楽しみます。大胆であることを別に練習したような気分もあります。人に伝えた無難な社員もいいですが、それだけでは味気ない。一着くらい大胆な社員があってもいいのではないでしょうか。普通の社員もありませんが、一着くらい大胆な社員があってもいいでしょう。気合が必要な職場であれば、こいつではなく、うらやりできないといいでしょう。もちろん、見られることに抵抗なければ、そのままこいつできないのもありです。普段と違った気分を楽しみたいと思ったときは、大胆な社員を履いてみましょう。大胆な社員も一着くらいあってもいい。派手なのや、気持ちのデザインなど、思い切り大胆な社員を履いてみましょう。自分らしくない社員だと思えば、勝手に無駄になります。自分らしくない社員だからこそ、新しい自分に変身できます。大胆な社員を履いてみることもチャレンジの一つです。自分の顔を見るような気持ちになればチャレンジできるのではないでしょうか。リクエストとして大胆な社員を一着くらいに買っておくのもいいですね。こっそり新鮮な感覚を楽しみたいときは、社員がおすすめです。大胆な社員は新しい自分に変身するアイテムなのです。人に伝えたい大胆な社員を楽しみたいときは、社員で冒険する。ところが楽しむ30の方法、その19、季節のためには服装を迷うことを楽しむ。季節のためには服装を迷う時期です。しかし、脱いだりできるよう体温調整がしやすい服装を考えるでしょう。この服だとちょっと暑いかな、この服だとちょっと寒いかな、厚着になりすぎてもいけない、薄着になりすぎてもいけない、天候の変化で考慮を入れるとますます迷うところですね。もどかしい気持ちになってちょっと困ってしまうところですね。鏡の前で歩くのは酔っている時間が過ぎて超服装になることもあるでしょう。鏡の前で歩くことが季節の鏡のイベントになっている人も多いのではないでしょうか。しかし、迷うからいられなくてはいけません。こういうことこそ心を大切にしようではありませんか。服装を迷うことを楽しむのです。その他に余裕を持ちたい。考えようによっては贅沢な時間です。季節のためで服装を迷うのは暇があるから楽しめることです。世界には暇な時間もたくさんあります。季節のためには服装を迷うことを楽しみましょう。楽しむことなら食事の間であれば、季節の変わり目はちょっと早起きを心がけましょう。ほんの10分早起きをするだけでいいのです。朝は1日で最も美しい時間ですが、早起きをすることで朝を楽しむ時間が増えることもあります。家を出たらちょっと間違えたなと思うこともありますが、その時は割とです。人生ではそういうこともあります。暑い時はこまめに汗を拭けばいいことです。寒い時はちょっと体を動かせばいいことです。それを含めて面白いのです。季節の変わり目は服装を迷うことを楽しむ。どこにも楽しむ30の方法、その20、夏は夏らしさを楽しもう。冬は冬らしさを楽しもう。あなたは夏が好きですか？それとも冬が好きですか？ 夏は暑いからじゃない。冬は寒いからじゃない。確かに夏は暑くて汗が止まりませんし、冬は寒くて冬が止まりませんね。しかし、物は考えようです。夏は暑いからじゃない。冬は寒いからじゃないというのはもったいないことです。夏は夏らしさを楽しみましょう。冬は冬らしさを楽しみましょう。日本の年がはっきりしているにはわかりません。四季折々の味わいが一年が楽しめる素晴らしい国です。私はアメリカに海外に入学していた時期があります。アメリカに海外は年中通りよく過ごしやすいところですが、季節の変化という観点で言えば日本と同様ではありません。だからこそ日本の四季の素晴らしさがよくわかります。私は日本に帰国した時、夏の蒸し暑さに喜びを感じました。普通に暑いと思えば不快に感じますが、季節の最後にと考えれば感じたことがあります。前向きな発想をしましょう。さんさんと晴れた太陽、強い日差し、暖かい空気、青空に浮かぶ夜空も全面的な声。ボリュームの素晴らしさです。凍りつくような寒さ、屈折した強い日、乾燥した空気、雪の美しさ、水面に抜けるでしょう。どれも冬の感動です。夏や冬だけではなく、春や秋も同じです。たっぷり季節の最後に味わいましょう。素晴らしい関東を通るようではなく、常に秋を思えばいいのです。素晴らしい日本の四季最近楽しいことがない。そう、内部省を見かけることがあります。最近楽しいことがないのは仕方ない。かわいそうと同情そうになりますが、ちょっと待ってください。実のところ本人に原因があるのではないでしょうか。最近楽しいことがないという人の大半は自分で楽しいことを探そうとしていません。楽しいことは自然に出るものだと思っています。自分は生まれつき運がなくいいことが起きるのを運になって待っています。そうではありません。楽しいかどうかは心の問題です。世の中は楽しくないと思うと何でもつまらなく感じます。興味のない話をつまらないと思えばそれまでですが、勉強になると思えば価値が見せます。楽しいことがあるかどうかはありません。自分が楽しく感じようとしているかどうかです。最近楽しいことが多いと思ったら自分の心が見たら同じです。じっとしているだけでは何も始まりません。心が折るようなことを循環にしていきましょう。そんなことができないと思うならすでに正しいことです。できないと思うからできなくなります。今夜には楽しいことがたくさんあります。連帯職には素晴らしい音楽や映画とたくさん出会います。今日のない話でも勉強になると思ってきっと楽しくなるでしょう。そうすれば素晴らしいことを見つけた。素敵な映画を見た。感動があったというようになります。楽しいことは自然に出るものではなく、循環にしていくものです。楽しいことが見つからなければ見つかるまで行動しましょう。楽しいことは自然に出るものではなく、循環にしていく。とことんの楽しむ30の方法。その12、自宅で映画鑑賞するときも映画館と同じようにスマホを興奮しよう。映画館で映画鑑賞するときはスマホを興奮するのが大事です。映画館集中力と没入感が大事です。映画館集中力となったり、涙になったりするとお客さんの目が止まります。静かな映画館では小さな声や声も出します。たった一つの作品の通常で雰囲気は台無しです。どのお客さんもわざわざ映画館まで足を運び、貴重な声を使って映画を鑑賞しています。できるだけ雰囲気を壊さないよう協力を行っていることが大切です。映画館で映画鑑賞することもないですが、映画館に入った話ではありません。自宅で映画鑑賞することもぜひ、スマホで電源をオフにしたい。周りにお客さんがいないので迷惑をかけることはありませんが、油断は禁物です。周りに迷惑がかからなくても、自分に迷惑がかかるのです。鑑賞中に通知があると注意がされます。電話がかかってくれば、一時中断もしなければいけなくなります。突然、現実に引き戻されて完全に遠ざかります。クライマックスや盛り上がるシーンで通知や電話に騙されると最悪です。集中力、没入感が妨げられるだけではありません。号泣シーンでできなくなったり、感動シーンで感動できなくなったりして、貴重な機会をしなきゃいけないのです。そこまでしなくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、映画鑑賞はデリケートな行為です。映画作品には人の価値観や生き方を変えるしかないのですが、配慮を決することはありません。どうしても、電源をオフにするのが難しい場合は、すべて、ないものやマナーモードに設定しましょう。周りにお客さんがいなくても、結局のところ、自分のためです。自宅で映画鑑賞するときは集中できる環境を整えましょう。集中できる環境を整えれば、最高の没入感が体験できます。映画の魅力を存分に堪能できるのです。自宅で映画鑑賞するときも、映画のときのようにスマホを踏みする。どこにも楽しむ30のこと。その13、映画の世界に乗っ取りたいなら、倍速視聴は避けること。忙しい日々を送る中、自宅で映画鑑賞に役立つのは倍速視聴です。倍速は時間効果が増すんです。1.2 倍速であれば何なく視聴できるでしょう。集中力のある人であれば 1.5 倍速や2倍速で視聴することも可能です。2倍速であれば2分の1時間で視聴できることになり大きな時間効果を発揮します。せっかちな人や早く映画を視聴したい人であれば倍速で映画を鑑賞するのが当たり前となっているに違いません。日頃から倍速機能を活用しながら映画を視聴している人も多いのではないでしょうか。もちろん倍速機能を活用するのはいいのですが、副作用があることも頭に入れておくのがいいでしょう。映画の世界に乗っ取りたいなら倍速機能はお勧めしません。感動や緊張感が大きく低下するからです。倍速にすることは感動、緊張感が低下する。何でも早ければいいものではありません。緊張のシーンも倍速にすると大変雰囲気になります。時には今回に見え感動のシーンを倍速で視聴するとさらっと同じような感じになって大変です。物語が予定調和で進んでいるように映画の印象に変わるでしょう。緊張のシーンも感動のシーンも倍速にすると軽く朝に感じられるようになります。沈黙にもメッセージがあります。ゆっくりした時も味わいがあります。どれだけ素晴らしいシーンであっても倍速にすると大変です。倍速にすると緊張も感動も薄れていきます。どんな名作も倍速で視聴するとつまらなくなるのです。名作と呼ばれる映画は倍速視聴を厳禁にしておく。映画1本につき初視聴は1回だけです。2回目以降は7や結末が待っています。1回目を倍速視聴すると感動の名シーンが大変です。映画は人生や価値観の変化があります。単に倍速視聴するとやれたかもしれないチャンスを逃すことになりません。これは大きな大損失です。名作が名作でなくなります。名作が名作である理由もわからなくなります。世界にまた名作も倍速視聴すると魅力が失われてしまいます。映画の世界に乗っ取りたいなら倍速視聴は避けておくことです。特に名作映画を視聴するときは厳禁をお勧めします。映画の世界に乗っ取りたいなら倍速視聴は避ける。とことんの楽しむ30の方法。その14、靴の靴は気合を入れるスイッチ。気合を入れ直したいときは靴紐を結び直そう。一度気合を入れたものを気持ちが入ることがあります。だんだん緊張感が緩むとやる気気合を入れ直したいときはどうすればいいのでしょうか。靴紐を結び直してください。一旦靴紐を解いてもう一度結び直しましょう。相手の途中で解けないようギュッと固く結ぶのがポイントです。靴紐と気合が繋がっています。靴紐を結ぶと気合が入るように靴紐を結び直すと気合を入れ直します。靴紐がしっかり結ばれるとしよう。靴が一体となりこれからアクションを起こす準備だと思います。さあやるぞ。と積極性が高まり力強い一歩を踏み出せます。靴の靴紐は気合を入れるスイッチです。気合を入れ直したいときは靴紐を結び直す。ところが楽しむ30の方法。その15、あなたはまだ今に集中できていない。もっともっと今に集中しよう。人生で大切なことの一つ。それは今に集中することです。人生は今の連続です。私たちが生きている時間は常に今です。過去の未来はまだまだ未来であって実際にはありません。過去に戻りたいと思っても一度も戻れません。タイムマシンはまだこのように存在していません。未来に行きたいと思っても心臓のように追いつけません。近づいた分だけ離れていき一生涯に追いつけません。今という時間は今はそんなことです。やってきては次々繰り返しで次々に移り変わっていきます。私たちが生きているのは今だけです。今の連続の中人生を過ごしています。今を生きることが豊かな人生を送ることになります。ところが実際はどうでしょうか。今を生きても意識は別のところに向いている。今を生きているつもりでも別のところに注意が向いていることが少なくありません。過去を振り返ってくよくよしてはため息をつく。将来のことを考え不安を感じては不必要になる。心が離れば要注意です。これは今に集中できているとは言えません。今を生きても意識は別のところに向いています。血が血がついていません。今は心ここにある状態です。意識が過去や未来に向いているとそれだけ今に対する集中が低下します。過去を振り返ってくよくよする必要はなし。過去は終わったことであり、振り返ったところでどうしようもありません。未来を心配して不安に悩む必要もありません。未来はその時になってないとわかりません。あるいは考えすぎていると不安と焦りを生んでしまい、余計な悩みを消耗します。余計なことは考えず今に集中する。あなたはまだ今楽しむことに集中できていません。余計なことは考えません。今に集中するのです。過去の未来も考えず今に集中しましょう。感覚を研ぎ澄ませ全身系のスイッチオンにします。もっと今に集中して純粋に今この瞬間を楽しみましょう。すると時間の質が高まって人生が楽になります。今を集中することは人生に集中することになります。豊かな人生を送りたいならまず今に集中することです。願わくば今に集中するだけでなく今を楽しむことに集中してください。今を楽しむことは人生を楽しむことになります。今この瞬間のすべてをありのまま楽しむようにするのです。今起きて今を楽しみましょう。そこに幸せのヒントがあります。もっと今に集中する。とことんの楽しむ30の方法。その16、幸福感は伝染する。惜しみなく幸せになっていい。幸福感には伝染する特徴があります。あなたが幸せになることは誰かに幸せを与えることです。心がハッピーで満たされるとあなたが幸せを与えます。自然と笑顔が増えたり、声が上がったりして、生き生きした明るい雰囲気が出るようになります。あなたの笑顔を満たすと明るい気持ちになり、元気になっていくでしょう。接触症に幸せからなさって、周りの人に幸福を与えます。自然と面白いネタを浮かんで、周りの人を笑わせ、楽しませることができてしまいます。幸せで満たされる太陽のように輝いて、周りを明るくさせるようになるのです。私の幸せを痛む人はどうしよう、という悩む人もいるかもしれません。あなたの幸せを痛む人もいるかもしれませんが、だからといって、悩むことはありません。 妬することは禁止なければいいこと。あなたが幸せになることは周りに幸せをプレゼントすることになるのですから、遠慮する必要はなし。ですから、どんどん幸せになってください。幸せを実現に至るのはわかったです。惜しみなくどんどん幸せになって周りに幸福感を伝染させていってください。私たちは幸せになるために生まれてきました。幸せになることが世の中に対する最高点です。惜しみなくどんどん幸せになって周りに幸福感を伝染させていく。とことんがお楽しむ30の方法、その17、一人暮らしであってもただいまと言った方がいい。ただいまは帰宅したときの挨拶言葉です。あなたは一人暮らしの時ただいまと言うタイプですか、それとも言わないタイプですか。言うタイプの人もいれば言わないタイプもいるでしょう。自宅に帰るもいないなら別に言わなくてもいいのではないかと考える人もいるはずです。確かに無事の部屋に向かってただいまと挨拶するのは自然な感じがするかもしれません。もちろん言うならば自由ですが、断りがなければきちんと口にすることをお勧めします。ただいまということは家にいる人の挨拶だけではありません。自分の挨拶でもあるからです。自宅に帰るもなくてもただいまと口にすることで自分に対して自宅に帰宅しましたという挨拶になります。きちんと自分にご理解をすることで生活心をさっと切り替えることができます。メリハリがつくので気持ちの切り替えもスムーズになります。また声を出す機会もなくなることから得られるメリットもあります。生活の中に自分の声が響き渡り、自分という存在の再確認ができます。言って得することがあっても損することはないのですが、きちんと言っておく方がいい。人間関係は挨拶が大切ですが、これは一人暮らしの時も同じです。自分との人間関係を大切にしましょう。一人暮らしの時であっても、ただいまという挨拶言葉を大切にしたい。小さな声でつぶやくでいいのです。こだわりなければ一人暮らしの時であっても、ただいまと挨拶することをお勧めします。一人暮らしの時でも帰宅の際はただいまと挨拶をする。とことんがお楽しむ30の方法、その18、ワクワクしている人はいつまでも来ない。最近ワクワクしていますか？心が高揚するようなことをしていますか？人生が豊かになるキーワードはどこにワクワクです。どこにするな、ワクワクできることはないから。あなたの日常会話の中にはこうした表現が登場しているわけです。毎日刺激的な笑顔を見せて感動している日々を送っていることでしょう。興奮や感動をすると人は心も体も活性化されて笑います。年齢を重ねてもバラバラしい人はそうした新鮮な刺激を求めることが習慣になっています。刺激があるから人は活性化され笑います。刺激は痛いですが、呼吸の痛みと同じです。呼吸は痛い声を聞いている証拠です。小さな痛みを感じた後、癒されます。痛いと感じるのではなく、快感になることです。そうされて刺激を与えています。もし心の高揚感がなければ、そうしたことを求めるように非常にしましょう。好きな人と会います。前から見た笑顔を見る。美味しい料理を食べに行く。ライブコンサートに行く。一人旅をしてみる。4回も読む。動物園や水族館に行って日常を楽しむ。全てはワクワクすることをしています。ワクワクすることをする。どこにも楽しむ30の方法。その19、車や自たまには状態でも楽しんでいませんか。車や自転車は私たちの生活に浸透しているものの一つ。車も自転車も便利で身近な用事なんです。通勤通学で利用したり、休日にはドライブやサイクリングを楽しんだりする人も多いでしょう。特に田舎の場合、車なくては生活に支障をきたす人も多いはずです。車や自転車乗ることはもはや当たり前の風景ですね。ところが車となると話が一転します。車や自転車乗ることはあっても今乗ることは少ないもの。馬と関わる仕事をしている人でない限り今乗る機会は滅多にないでしょう。せいぜい数年に1回程度ではないでしょうか。一度も馬乗ったことがない人もいるかもしれません。それはもったいないことです。ぜひ乗馬を楽しんでみてください。乗馬を体験できる施設は全国各地にあります。馬術競技となるとライセンスが必要ですが、気軽な乗馬体験であれば資格は不要です。気軽な乗馬体験を通して馬との触れ合いを楽しんでください。無事で誰かに走れたり通話ではなく馬に乗って園内を歩くだけ。スタッフも一緒なので特別な危険はありません。一度も乗馬を体験したことがないならなおさらチャレンジしてみる価値があります。普段なかなか体験することがないために新鮮な感覚を覚えるでしょう。独特の揺れがあったり、馬の前に新たな感じたりなど新しい気づきや発見があるでしょう。一度でも乗馬を体験すれば独特の乗り心地や感覚をイメージしやすくなるでしょう。乗馬シーンの揺れも変わります。テレビや映画で今やすい人を見た時なんてどうする今やすっているのだろうという視点になります。きっと相当な条件でも積み重ねたのだろうと彼の苦労や努力をすることができるようになるでしょう。馬の前線の苦労の気持ちも少しは理解できるかもしれません。実体験のあるあるとイメージが膨らんだり感情移入ができたりするのです。乗馬体験は気軽にチャレンジできます。しかし乗馬体験ができることがあればぜひ足を運んでみませんか。乗馬体験も動物の触れ合いの一つです。馬の機会を吸って乗馬を楽しんでみる。ところがお楽しむ30の方法、その30、日記は今日も素晴らしい一日だった、出始めよう。明日も素晴らしい一日にするで締めくくろう。日記の記録は何から始めますか。あなたのおすすめのフレーズがあります。今日も素晴らしい一日だった、出始めましょう。必ず誰かが気になるので続けて前向きな内容を書きやすくなります。出来事を振り返るときポジティブな出来事が思い出されます。平凡な出来事であっても前向きな書き方をしたくなるでしょう。今日も素晴らしい一日だった出始めると自然と前向きな内容が浮かんでくるはずです。ポジティブモードのスイッチが入ることで書きたいことが次から次へと出てくるに違いありません。たとえ嫌なことがあったとしても受け止め方を複数すれば前向きに表現できます。トラブルがあっても何らかの気づきや発見があったはずです。気づきや発見などプラスになることがあったら素晴らしい一日だったと断言できます。さて大切なポイントはこれだけではありません。日記の最後の締めくくりにもおすすめのフレーズがあります。明日も素晴らしい一日にするです。このフレーズを使えば内省で日記を締めくくることができます。明日の期待が高まってワクワクしているでしょう。スムーズに就寝できるのです。これ毎日繰り返すことで素晴らしい一日が積み重ねます。そして素晴らしい人生とつながっていくのです。日記は今日も素晴らしい一日だった。で始め明日も素晴らしい一日にするで締めくくる。とことんがお楽しむ30の方法。まとめ。その1、幸せを感じる力を高めて人生の幸福度を上げる。その2、うまくいかに掛け声とか想像による感情を表現で自分を鼓舞する。その3、チャンスを探すのではなく気づく。その4、心を開いて常に大きな状態を整える。その5、長続きさせたいなら力を入れすぎないようにする。その6、成功のチャンスがたくさんあることに気づき行動を起こす。その7、職場の風景を良くするために頑張って仕事に取り組んで達成感を得る。その8、新しい飲食店で取りに行くとき、考えるように取りに行く場所を当てる。その9、嫌な人を相手も嫌な人の悪口は言わないようにする。その10、時間がないのではなく時間の使い方であることに気づく。その11、1週間に1回のペースで新しいチャレンジに取り組む。その12、タイムセールに乗らさず本当に必要なものであるその13、中途半端な本気ではなく完全な本気になる。その14、全力を出したと思い込んでいることに気づく。心のストッパーを外して今度こそ 100% の発表を行える。その15、最初からすべてルールを覚えようとしない。そのルールだけ抑えたら早速飛び立てる。このルールは実践の通して覚えていく。その16、いい声の人であったらきちんと声を褒める。その17、日頃から冷蔵庫の中に注意を持って入っている食品や商品に意識を持てる。その18、消毒ではブレーキをまず学習を踏む。その19、席に座ったままに女の子になるのではなくきちんと女の子の心まで歩いて捨てる。その20、楽しいことを考えて楽しい時間を過ごす。その21、真夏日の女の子さんとは昼間は避けて早朝や夕方に楽しむ。その22、ポジショントークであっても反射的に否定しない。その13、極めたアイデアはちょっとしたことでも書き留めておく。その14、惜しみなくどんどん幸せになって周りに幸福感を伝染させていく。その15、お財布を頼んでしまった商品を購入されても腹を立てない。きちんと感謝を伝えた上で自分の心の仕方を反省する。その16、意見を求めるとき上司や先輩だけでなく経験の浅い人や経験ゼロの人にも持ち掛けてみる。その17、月スノーボードがしたくなったら雪の季節が終わり前に遊びに行く。その18、一人でレコスポットに足を運んでロマンチックな時間を満喫する。その19、漫画を読むときは感謝しながら作品に触れる。その30、日記は今日も素晴らしい一日だった。で始め、明日も素晴らしい一日にする。で締めくくる。